皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。はい、今日は端午の節句とは、意味やママパパが知りたい疑問を詳しく解説というスタジオアリスの記事を話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ようやくね、いい季節がやってきましたね。5月、さつき晴れと言われますけれどもね。さつきってね、昔あの5月のことをね、さつきというふうにね言っていたわけなんですが、はい、あの非常に天気のいい日をね、さつき晴れって言いますよね。でいよいよあの5月、天気のいい日が多い、さつき晴れの多いね季節になってきましたが、日本はゴールデンウィークですね。
はい、今まさにゴールデンウィークの真っ只中です。
はい、どうですかゴールデンウィーク、今年は皆さんあちこちに、コロナもね収まって、あのだいぶあの開放的なムードでね、今年のゴールデンウィークはあんまり心配することなくお出かけしている方がほとんどだと思いますが、どんなムードですか、はい、今東京は。
やっぱり楽しいムードですね。はい、みんなお休みして、あんまり遠くに行ったりする人は、私の周りはいませんけども、家の近くでちょっと楽しんで、近場で楽しんでみようかとか、ご飯をちょっとゆっくり食べに行こうかみたいな、そういう感じでみんな楽しんでいます。
日帰り旅行する人が増えたのかな、どうでしょうね。
そうですね、泊まりがけで行くと、あのホテル代や旅館代が高いので、非常に、はい、
そうなんですよね、実は今日本はね、この円安の影響で、あのホテルや旅館の宿泊費が、まあ、外国人旅行客の、ね、値段にちょっと合わせていったっていうのもあるんだと思いますが、非常に高くなっちゃったんですよね、日本人のこれまで払っていたホテル代と比較すると、もう急激に高騰してしまった、値段がこう急激にアップしてしまったので、日本人にとっては正直ね、ちょっと旅行しづらい感じになってしまったっていうのはありますよね。
そうなんですね、泊まりに行きたいなと思っても、値段を見ると、2年ぐらい前の3倍4倍の値段だったりして、
そんなに高くなってますか今。
ビジネスホテルも本当に5000円とか6000円だったのに、2万円とか、そんな感じですよね。
いや本当にね、日本人がね、旅行しづらくなっちゃったっていうね、ちょっと悲しい現実があるんだけど、まあだからなおさらその日帰りでね、泊まらないで割とこう身近なところで休日を楽しむ人が増えちゃったっていう、そんな感じなんですねきっとね。
そうですね、まあそれはそれで楽しいねっていうか、家でゆっくりするのもいいよねみたいな、
なるほどね。まあね、楽しみ方一つじゃないからね、あんまりあの、ちょっと悲しい気持ちにならないで、ここはあのだったらだったで他の楽しみ方があるさっていうね、明るく、近場をね発見するっていう気持ちで、ぜひローカルな部分でね楽しんでほしいなと思いますが、であの、このゴールデンウィークの真っ只中のところに5月の5日、子どもの日っていうのがねありますよね。でこれまでにもあのポッドキャストで取り上げたことあったと思うんですけれども、5月の5日子どもの日、まあ正式な名前は端午の節句って呼ばれるものなんですが、これはあの、どういうお祝いをする ことだったんでしょうか。
子供たちが健康に育ってくれますようにっていう願いを込めて、はい、するお祭りです。はい。
シンボルとしてね、有名なところはやっぱりこの鯉のぼりという、
はい。
なんて言ったらいいんだろうね、この鯉のね形になっている、タコみたいなねことですよね。こう風にこうゆらゆらとこうそよいで、まるで
うん。はい。
こう鯉が泳いでるみたいにね、魚が泳いでるみたいに見えるこの鯉のぼりっていうものを、だんだん少なくなってきたかもしれないですけどね。以前はね、昔の日本では男の子が特にいるお家なんかでは、この鯉のぼりっていうものをポールにね、こう立てて、ポールを立てて、そこにこう風にそよぐようにね、この布で作ってある鯉のぼりっていうものを、上げて、旗を上げるみたいにしてね、上げて、で、そよがせていたんですけれども、最近やっぱりあんまり以前よりは見なくなったかな。どうです？東京の中では。
都心ではないですね、もうほとんど。庭がないお家が多いので、マンションが多いので、鯉のぼりは広いスペースがないとそもそも飾れないんですよね。
そうね、だってね、隣のうちにこうぶつかっちゃったりとかね、あと風が吹いてくるだけのこう、なんていうのかな、そのスペースがないと、空間がないと風も吹かないからね。
そうなんですよね。はい。でも、郊外に行くとですね、私の家は郊外にありますが、庭が広い家とか、畑があったりするお家があるのですが、そういうところでは昔ながらの鯉のぼりが泳いでいます。
そうですか、そうか。数はね、少なくなってしまったかもしれませんが、でもこの子どもの日、端午の節句ってやっぱりどっちかっていうと男の子のお祭りみたいにね言われていて、で3月の3日にね、ひな祭りっていう女の子をお祝いする、日っていうのがまた日本の場合あるからね、なおさらなんだけど、で5月人形ってね呼ばれるものがありますよね。この兜をかぶったね、勇ましい感じのこの男の子の人形を飾るっていうねことなんですが、じゃあちょっと見ながらですね、小雪さんにちょっと見てもらいながら、気になるところをピックアップして話してみていただこうかなと思うんですが、まずこの始まり、これ奈良時代なんですね、端午の節句ってね。
これはびっくりしました。
すごい古いね、実はね。
もっと新しいかと思ったら奈良時代。
奈良時代ね、ここで読むと、なんとその戦国時代の中国に由来するものって書いてあるからね。もともとね、中国に歴史があったんですね、これね。
そうですね。厄除けの行事だったんですね、中国の。
なるほど。
それがその奈良時代に伝わってきて、日本で節句になったっていうことなんですね。
厄除けね、その嫌なこと、良くないこと、不幸からこう逃れるためのね、お祓いっていうことですよね。不幸な目に遭わないように、そういう、トラブルにね巻き込まれたりとかね、こう嫌なことが起きたりしないようにっていう厄除けっていう考え方ですよね。でそれがその子どもの日になったと。でどういうものを飾るって書いてありますかね、ここ。人形や、あとは
兜、鎧。
これね、やっぱり昔のこの戦う時のね、兜っていうのは頭にかぶるもの、鎧っていうのはこう服ですよね。服って言ってもね、この弓矢がこう刺さらないような鉄でできたね、甲冑って呼ばれるね、鎧ですけどね。
はい。
はい、あとは鯉のぼり。
そうですね。
う
鯉の
ん。
ぼり。これは
鯉
もの う、
ぼり
ほん
の
と。
由来って何だったんだろう、そもそも。
鯉は、川を遡っていって、滝を登って上流に行くっていう習性があるん
ああ、なるほど、なるほど。うん。だから強いこう感じですよね。
ですね。
川をこう逆行して、川の流れに逆らってこう登っていく。山の方に向かってね、こう川を登っていくっていう、うん、勇ましいっていう感じだったんでしょうね、きっとね。
で、さらにその鯉は、そ
うん。
の龍門っていう、そのなんていうんですか、その滝の中にあるどこか一つの関門を通り抜けると龍になるらしいんですよ。
ほう、そういう伝説があるんですね。
はい、なので出世するということですね。鯉
ああ、
から龍に
そうなんだ。
なる。はい。
ああ、そうなんだ。登竜門。ああ、そうか。ね、登竜門ってね、言葉
言い
が
ます
日
よ
本語
ね。
にね、あるけれども、出世するっていうね、ことだったんだね。偉くなる、出世する。なるほど。ほほ、そういうじゃあ願いがね、込められていたんですね。他にはこれ「菖蒲湯に入る」っていうのがありますけど、菖蒲ってね、現代社会でなかなかもう聞かなくなった言葉だと思うんだけど、植物なんですよね、菖蒲っていうね。
そうですね。花も咲きますよね、菖蒲ってね。
ああ、そっかそっか。
花菖蒲っていう、あれけど、紫色とか白の綺麗な花が。
これまあそうですね、アイリスって呼ばれるようなねものと、まあ日本のものとね、ちょっと若干違うかもしれないですけどね。はい、まあ日本だとこう菖蒲っていうね、種類のもの。
それは花じゃなくて葉っぱをお風呂に入れるんですけどね。
葉っぱをね、花じゃなくてね。でこれなんで葉っぱは体にいいんですか、これ菖蒲の葉っぱって。
そもそもその香りが強くて薬草なそうなんですが、その邪気を払うって、邪気ってなんて言ったらいいんでしょう、悪いものを押し付けない、っていう力のある草らしいので、
なるほ
そ
ど、
れ
な
を、
るほど。
お風呂に入れて、体にこう、なんていうんですか、移すといいよねっていうことみたいです
な
ね。
るほど。じゃあやっぱりその健康になるとかね、体を強くして病気とかね、その悪いものを寄せつけないっていう、そういう意味があったんだね、きっとね。
私、子供の頃、割とこれ、やってもらいましたね。
あ、本当、菖蒲湯に入ったんだ。
入りました。それで、
へえ。
菖蒲ってすごく長いんですよ、葉っぱが。50センチとか、それぐらいありますので、子供だと、手首に巻いたり、頭に巻いたりできるから、お風呂に入って、その鉢巻きみたいに、菖蒲の葉っぱで、
遊
そう、
ぶ
鉢巻き
の？
をして、遊ぶっていうか、遊んでたのかな、どうだろう。でも、そういうふうにして入ってましたね。
本当にそうなんだ。へえ、私は逆にちょっとこれはね、経験ないんですよね、残念ながらね。そうなんだ。いいですね。いい香りがしますか？じゃあこれ、葉っぱ入れると。
いい香り、今だったら多分いい香りって思うと思いますが、子供の頃はあんまりいい香りは感じませんでした。
感じなかった、わからなかっ
はい、
た。
ちょっと、薬臭いっていうか、
ああ、そうなんだ。ちょっと薬
ハーブの、
草だもんね。ハーブだ
薬
もん
草だ
ね。
から。
なるほどね。そうですか。まあ、子供にとって興味があるのは、何といってもこの柏餅ですよね、やっぱりね。
そうですね。
柏餅っていうのは、何の葉っぱでお餅を巻いてますか、あれは。
もう文字通り柏の葉っぱですね。
あ、そっか、柏の葉っぱ。柏ってどういう木だったかな。
私もね、柏餅の葉っぱしか見たことないですよね、実は。
ね、柏の木ってたくさん生えてるっけ？
いや、見たことないですよね。
あんまり見た
意
こと
外
ないかも、意外とね。
で、大きいですよね、柏餅の柏の葉っぱっ
大
て。
きいですよね。
だから、大きい木なのかなって思って、よく考えてみたら知らないですね、柏の木の
ね、
はい、形っていうかどういうものか。
森に生えてるのかな、柏の木結構大きいからね、結構うっそうとしたね森とかかな、あんまり普通の家の中で花を楽しむために植えるような木じゃないからね、
そうですね。
森に生えてる木だからね、どっちかっていうと
そう
ね、
です
柏って
ね。
ね、だからなのかな、あんまりこうね身近なところでホームセンターで売ってたりしないからね、あんまりね。
そうですね。
由来としてはやっぱりこの柏餅には子孫繁栄とか、その家がね繁栄するように、子供がこうねたくさん生まれて、こう家族が増えて、そういうふうにこう家がね繁栄するようにっていう願いが込められてるみたいですね。
知らなかったです。
ね、知らなかった、私も柏餅もただ食べてましたけどね。で、
私もただ美味しいって。
私ややこしいなって子供の時に思ったのが、3月3日の時によく食べる桜餅ってね呼ばれている桜の葉っぱを塩漬けしたものでこう巻いたお餅がありますよね。あれは葉っぱごと食べられるんですよね。桜の葉っぱをこう塩漬けしてあってね、食べられるようにもなってるからね。だけどこの柏餅っていうのは、この外に巻いてあるこの柏の葉っぱは食べないんですよね、基本ね。で、これ間違えて食べたりねしますよね、知らないとね。
勘違いしてしまうことがあるかもしれないですよ ね。
で、そうするとこうもさもさしててね、こうジャリジャリっていうかね、なんかすごく硬くてゴワゴワしてて、あれ美味しくない、なんでだろうみたいにねなりますけど、基本的にこの葉っぱは食べないとね、
そう
食べ
で
ない
す。
ので、皆さん間
パッケー
違
ジ
っ
だ
て
と思ってください。
食べないでください、これはね。あとこの下に「パパママの疑問」っていうのがあるんですが、なんかね、いくつか基本的なお祝いの仕方なのかな、ありますけど、五月人形は誰が用意するって書いてありますが、五月人形って用意する人決まってるんですか、これ。
わかんないです。私の頃はおじいちゃんとかおばあちゃんが買ってくれたりすることが多かったですが、
ああ、そうなんだ。
ここに書いてありますね。確かに5月人形の用意は母方の実家に、だからママの、おじいちゃんとかおばあちゃんの方からもらうっていうのが一般的っ
一
ていう
般
か、
的
私
だっ
の時
た
は
ん
そうでした。
だ。へえ、なるほどね。今はね、あんまりそういうの気にする人もいなさそうですけどね。飾るタイミングと片付けのタイミングっていうのがあります。まあ確かにこれ気になりますよね。いつ出していつしまえばいいのかっていうね、飾り付けね。
そうですね。一般的には、5月5日の2週間から3週間前、だから
結構
4月
前
の
から
半ば
飾るんだ。
そうですね。ただ一夜飾りって言って、5月4日に飾るとかいうのは避けるべき。
ダメなんです
ってなって
ね。
ます。縁起が悪いんでしょうかね。
これ気にする人がね、今もいるかどうかわからないですが、まあこの何日か前から1週間とか2週間、2、3週間って書いてあるから、2、3週間飾るのが普通なんですね。で、片付けるタイミングも、じゃあ5月5日終わったからって言って5月の6日に片付けるわけじゃないんですね。
どうやらそうみたいですね。5月の中旬でいいみたいです。
ねえ、5月のじゃあ15日ぐらいまで飾っておくんですね、これね。
ちょっと不思議ですね。ひな人形ってすぐ片付けなくちゃいけないじゃないですか。
ねえ、そういうふうに言われてますよね。3月3日のね、ひな人形ね。でも5月5日の子供の日の人形は5月の15日ぐらいまで飾っておかなきゃいけないんだね。へえ、
一
なんで
般
なんだ
的
ろ
に。何だろう、よくわかんない。
う 不思議。はい。
ね
あと何歳まで飾るべきっていうのがあるけど。
本当にこれは悩みますね、きっとね。あんまり中学校ぐらいになって鯉のぼりとか五月人形とか飾ってもらって嬉しいかなっていうと、あんまり嬉しくないっていうか、もういいよ。ありそうですよね、中学
ねえ、どう
校。
なんだろうね。本人はもう気にしなくなっちゃうかな、あんまりね。大きくなるとね、これやっぱ小さい時のね、お祭りっていう印象があるけど、でもまあ奈良時代では成人を機に、まあだから二十歳になったら五月人形を飾らないっていう考えが広まっていたことから、成人や自立を一つの目安にする過程もありますって書いてありますね。
へえ、意外と長く飾るんですね、じゃあね。
まあ、奈良時代からのね、昔からの風習として考えると、まあ、成人するまで、大人になってこう自立するまで飾るっていうね。はい、あとよくある疑問ですね。お祝いするのは男の子だけなのかっていうね。はい。
そうですね。私、端午の節句っていうよりも、子供の日っていう風な方が、馴染み深いなって思っていて、そうすると、自分も子供だった時は、男の子じゃないけど、自分のお祝いされる日だと思ってましたね。
そうね、
子
子
供だ
供
か
の
ら。
日だからね、子供の日って一応ね書いてありますからね、カレンダーにはね。まあここにも、まあ、書いてありますけど、多分一番最初はね、やっぱり男の子に特化していたのかもしれないですけど、特に男の子をお祝いしてたのかもしれませんが、まあ男の子がいる場合には兜とかね、鎧とかそういうこうちょっと、まあ、昔ながらのものをね飾ったりするけど、女の子がいる場合にはホームパーティーをしてお祝いするとかね。はい、まあ現代ではお祝いの仕方っていうのもいろいろ変わっているんじゃないかなっていうことですね。ああ、あとお祝いをいただく、このプレゼントとかお祝いのね、お金とかをいただくってこともあるんだね、きっとね。この時にはお礼をどうしたらいいのかっていう問題があるみたいですね。
いや、決まってるんですね。3日以内にお礼状で感謝の気持ちを述べるみたいな
これ意外と知ら
こと
ないで
書いて
す
あるの。
ね。
知らない。
これは知ら
そ
な
し
い
て、
ですね。
それに内祝いも送らなければならないんですね。
まあね、これ、はい、気にする人と気にしない人とね、いろいろありますが、はい。で、まあ、あとはこの、実はこのスタジオアリスっていうのは、こういうこうお祝い事とかね、何かこう記念日なんかに写真を撮りに行く写真スタジオなんですよね。だからまあ、この後はその、どういうふうに写真を撮るのかとかね、そういうことについてこの記事の中で話されてますけど、今でもね、日本ではそのまあたくさんの人が何かこう、特に子どものね、記念ですよね、お祝い事、おひな祭りとか、こういう子どもの日とか、あとは誕生日とかね、それから七五三とか、子どもの成長をお祝いするような時に、特にわざわざね、こういう記念館っていうか写真を撮りに行く場所、スタジオに行って、でそうするとこういろんなグッズとかもあるんですよね。お洋服も借りられたりとかね、何かこう特別なドレスとか、そういう着物とか、あとはその何かこうちょっとしたグッズですよね、それにこう合わせて使えるようなものなんかがあるから、そこでこう写真用の格好をして記念写真をね、家族で撮るとか、あとはそのお子さんの写真を撮るってことが今でも結構ねあるのかなと思いますけども、小雪さんはどうですか？子供の時こういう写真館にわざわざ行って記念写真を撮ったっていうことありましたか？
私はですね、一回もないですね。
実はね、私もないんですよ。 ちょっと一般的じゃなかったかもしれないけど、まあでも多
や、
いんだけどね、家族
そう、
写真とかね。
憧れましたよね、そういう写真を撮るの。いいなーって、友達がね、撮ったんだよとか教えてくれたらいいなーってすごい思ってましたね。
まあ多いんだけどね、もちろんやっぱりその考え方がね、それぞれなので、やる家族もあればやらない家族もあるんだけど、私もね、残念ながらうちの家族はね、やらなかったですね。
そう、なぜかこう、あれです、父が自分のカメラを使って玄関の前でなぜか撮るみたいな、そういうことをやってたん
あー、でも確かになぜか玄関の前で写真を撮るってありますね、これ。
れ、何だった
わ
んで
か
し
ん
ょう
ない。
ね。必ず玄関の前でし
あ
た
る
ね。
ね。なぜか玄関の前で写真を撮るってありますね。あれ不思議だね。今度ちょっと調べてみたいですね。どうしてあれ、かしこまったね、なんかこうちゃんとした写真っていうと、なんで玄関の前で撮りたがるのかね。あれ不思議ですよね。
ねえ、
確か
なん
に。
かね、この写真見ると金太郎の格好をしたりとか、ちょっと刀を持ったなんかかっこいい、なんですか、鎧みたいの着たような男の子が写っているけど、こういうのいいなって思いますよね。
まあ子供の時はね、やっぱり女の子だとね、こう素敵な綺麗な着物を着たりとか、ドレスを着たりとか、こうちょっとまあ普段の生活では着ないような服を着たりとか、普段の生活ではつけないようなアクセサリーをつけたりするって楽しいからね、ちょっとね。お話の中に出てくるような、それこそコスプレですよね、今で言うね。だからまあ子供にとっても楽しいイベントかもしれないね、こういう写真を撮りに行くっていうイベントはね。
そうですよね。
そうか、まあね、ちょっと私たちの記憶にはないことでしたが、残念ながら。でもこのゴールデンウィークの最中ね、写真を撮りに行かれる家族、日本ではね、多いんじゃないかなと思いますね。じゃあまあ引き続きゴールデンウィーク、まだね、こう数日、何日までですか、今年ゴールデンウィークは大体。
今年はですね、5月6日までです。
そうですか。じゃあね、楽しいゴールデンウィーク、天気がいいといいですね。
そうですね、ちょっと暑くなるみたいですけども、
そうですか。
でも多分おおむねいい天気でやれる。
じゃあぜひね、小雪さんもどこか楽しい場所にね、出かけていったりとか、イベントをされたりして、ぜひ楽しんでください。
ありがとうございます。
じゃあどうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。